い、皆様こんにちは、アラッチです。今日はですね、作業配信です。一緒に作業しましょうということで片付けのワークショップを今度やることになったので、その資料を作りながらの収録をしていこうかなと思っております。このチャンネルはこんまり流片付けコンサルタントがお片付け情報を配信しているチャンネルでございます。ちょっとね、後ろでウィーンってね、機械音がしてますけれど、乾燥機です。はい、もうすぐ終わる予定なのですいませんね、どうしても音が入っちゃうんですけれど、今日はなかなかね、一人だと作業がはかどらなくって、ちょっと音声配信を収録ボタンポチッと押すと私のやる気スイッチが押されるので、一緒に資料を作りませんかという収録なんですけれど、今度ね、会社の文化祭で片付けのワークショップのブースを出すことになったんですよだいぶ意味わかんないですよね。私もよくわかってないんですけれど会社でずっとやりたいやりたいやりたい、片付けやりたいって言ってたらやらせてもらえるようになってで、ワークショップが30分なんですよ。すんごい短いので、まあ、1時間とか2時間でも良かったんだけど、私としては。だけれど、その文化祭にたまたま来た人が足を止めて参加できる時間、30分が限度だよねと思って本当はいつもお金をいただいてワークショップやるときは2時間とか、2時間プラス質問タイムとかねでやってるんですけれど、もう30分ってなるともう何にも話せないんですよ。で、話せない中で満足して帰っていただく必要があるので、どうしましょうっていうすんごい悩んでますね。で、そのこんまりメソッドの基本的な部分はお伝えしたいんだけれど、一方でその私が一方的に喋り続けるワークショップって本当につまらないと思うんですねつまらないかどうかわかんないですけれど、そのやっぱり人って自分の話がしたい、自分の話を聞いてもらいたかったりとか、あと、まあ、よく、より印象に残る出来事っていうのは、やっぱり自分が主体的に動く行動だと思うんですよ。よって私が片付けの方法ってね、こうやってああやってそうやるんだよっていうのを一生懸命伝えるよりも、丸々さんどう思いますか、あ、そう思うんですね、それはどうしてですか、なぜそう思うんですか、どうして片付けって苦手だと思いますかって、ね、なんかこういう風なワークショップの方がいいと思うんです。だけれど30分しかないから、そのでおしゃべりな人って30分あげちゃうと永遠に喋り続けるじゃないですか。どうしましょうっていうね、今すっごい悩んでます。ワークを減らす、ワークを減らす、かつ私が話す内容を減らすですよね。まず最初にこれは聞きたいなって思ってるのが、これ聞かなくていいかな、片付けに関してどのような悩みや課題がありますでしょうか。ぜひね、皆さんも今一度こう考えていただきたいんですけれど、どうですか、お片付けどんな風に思ってますか。あんまりね、片付け得意、片付け大好きっていう人は日本人ではいないかなと思うんですけれど、 いろんな悩みがありますよね。ぜひね、コメントとかでも教えていただければななんて思うんですが、みんな同じように悩んでますね。家族が片付けないんですとかいやもう、推し活が忙しくてワカメのようにグッズが増えるんですとかいろんな悩みや課題がありますよね。で、この質問は何でするかって言ったら、まあこの質問に対して悩みを解決しようっていうつもりは申し訳ないんだけれどないというか、本当はできるんだけれど、そんなことしてる時間はないんです。ないんだけれど、まずは自分がなんで今日このワークに参加してるんだろうとか、私ってこういうことに悩んでるんだって改めて気づいていただいたり、言葉でね発したり文字で書くことによって気づくじゃないですか。あとは一人の悩みってその人だけが悩んでることではなくって、その家族が片付けないんですっていう悩みは実は、隣の〇〇さんも悩んでることなんですよ。私もそれわかる、同じ同じって必ずなりますね。そこで、私だけじゃなかったんだっていうふうに思えたりとかできたら嬉しいかな。一応今7分ね。片付けに関してどのような悩みや課題がありますか。これ聞かなくてもいいかもしれないな。でここで、こんまりメソッドとはっていう話を入れようと思うんですけれど、片付けを通して自分の内面を見つめることで、あなたがどういうものに囲まれていきたいのか、ちょっと適当に読みますね。適当にっていうか、いつもだったらもう本気で強弱をつけたりスピードを緩めたり早めたりとかして読むんですけれど、バーって読んじゃいますね。自分の価値観を発見する手がかりになります。こんまりメソッドを実践することで、片付いた家をキープするだけでなく、キャリアや人間関係など人生における全ての選択において大きな変革をもたらします。ちょ、ごめんなさい、作業配信なのでちょっと作業に集中したくて、この文章を伝える必要があるかな、ないかなっていう、あるよね、これは一番基本的な部分かも。こんまりさんの本って世界で今いくつ発行されてるんでしたっけ。1300万か400万かちょっと忘れちゃったんですけれど、でも1300万は絶対超えてるんですよ1300万部ね。びっくりしません？それ桁間違ってませんって思いますよね。なんか普通その何十万部突破とかね、100万部ベストセラーみたいな聞いたことあるけれど、1000何百万部ってちょっとすごいですよね。で、こんまりさんの英語版の本のタイトルは The Life Changing Magic of Tining Up ってなってるんですよ。片付けで人生が変わる魔法っていう、日本のタイトルも、人生がときめく片付けの魔法ってなってたかな。ただの片付けではなくって人生を変えるほどの衝撃が片付けにはあるんですよっていうのを伝えたい本なんですね。 だからそのただのお片付けの方法を載せてるだけではなくて、人生変えたい人、キャリアとか人間関係に関しても、その身の回りを整えたい人だったりとかにはかなり有効な本っていうか片付けですよっていう、ここのこんまりのところに著作権マークの R を入れようかな。R ってやればいいのかな。あ、出てきた。なんかちっちゃい R が丸で囲まれてる文字あるじゃないですか。著作権マークっていうのかな。なんて読むのか知らないんですけど。一応こんまりメソッドってメソッドとして著作権があるので、ちょっとよくわかんないですけど、そのこんまりさんの考えたお片付けの方法を0から100まで順番通りに教える、順番通りに片付けるっていうのは著作権があるんですね。 R ついてた方がなんかおって思いますね。従来の片付け法とこんまり流片付け。物を手放せばお部屋はすっきりけれど、何でも手放せばいいわけじゃない。理想の暮らしを想像し、自分らしくときめくものを残します。従来の片付けとの違いは、自分の中に正解がある。自分らしさを求められる現代にぴったりの考え方です。これって章短くする、そのこんまりさんの考えたお片付けっていうのは、ときめくものを残す片付けなんですね。つい人って捨てるもの捨てるもの捨てるものって考えてしまうじゃないですか。そうではなくって、じゃあご自身のお洋服のこう山の中から、まずはどれが好きなんですか、どれがどうして好きなんですか、残すものから選んでくださいねっていうのがこんまりさんの片付けですね。これは残すか。お片付けのファーストステップ、理想の暮らしを考えよう。そうですね、これやりたいかな。でも片付けワーク、お片付けのファーストステップ、これ私が書いちゃったんだけれど、お片付けの際にまず最初にやってほしいのが、理想の暮らしを考えることなんですね。最初から用意ドンで捨てるものを選んでいくではなくて、まず最初にとりあえず何もしなくていいです。あの物は見ないでいい、物見ないで理想の暮らしから考えるです。なんでかって言ったら、お片付けが終わったその先が片付けのゴールなんですよ。皆さん勘違いしてるのが、そのお片付けがゴールになっちゃってるんですね。片付けの方法を学ぼうとか、片付けを完璧に終わらせてやるっていう、その片付けができたら終わり、もしくは片付けは終わらないものだみたいに思っちゃってるというか、片付けは週末にやるとかってこう片付けが目的になってしまうんです。そうではなくって、 お片付けっていうのはご自身がどんなものに囲まれてどのように暮らしたいかを叶えるための方法なんですね。なのでそのゴール設定をまずしなきゃいけないんですよ。片付けが完璧に終わったお家であなたはまず何がしたいんですかっていう、ここを決めましょうねっていうことで、はい、どれか一つの部屋で理想を考えよう。これ言葉合ってるかな。さっきね作った資料があるんですけど、 AI でね、理想の部屋を一つ思い描こう。どっちがいいと思います？理想のお部屋を一つ思い描こうか、どれか一つの部屋で理想を考えよう。こういう時はね、並べるといいんですね、文字を。意味は同じなんですけど、理想を考えよう、理想を思い描こう。理想の部屋を一つ考えよう。理想の部屋を一つ考えよう。どれか一つの部屋で理想を考えよう。一つの部屋で理想を考えよう。一つの部屋を、理想の部屋を一つをひらがなにするか漢字にするか、一つ考えよう、一つ思い描こう。思い描こうの方が イメージ的にはこうイラストを描いたりとか背景が思い浮かぶかな。こっちにしよう。理想の部屋を一つ思い描こう。これにします。これどういう意味かって言ったら、お部屋全部じゃなくって、例えばおすすめとしては、お風呂とかキッチンとか、あ、寝室がいいかもしれないですね。お金のこととか家族のこととか、もうとりあえず一回全部取っ払って、何でも理想が叶いますよ。目の前にアラジンのジニーの魔法のランプがこうあって、ご主人様3つだけ願いを叶えましょうと。3つとは言わずにもういくらでも叶えますよみたいな。お家に関してはね。どんな部屋を思い浮かべますか？もうね、ほんと人それぞれですね、これは。結構ね、びっくりするくらい違いますよ。私アラチェの場合は、昔はなんかハリーポッターのホグワーツみたいなお部屋がいいなと思って、ホグワーツの寮の なんか談話室みたいなみんなが集まる、で暖炉があってソファーがあってちょっと古めかしい雰囲気で、で魔法道具がこう置いてあるんですよ。アンティーク感のあるね、そういう広い空間好きなんですよね。自分の部屋だけじゃなくて、自分の部屋に加えてこう広いスペースがあるって結構憧れるというか、である人はそうだな、なんて言ってたかな、なんかね、もうビジネスホテルみたいなお部屋がいいって言ってる人とかいましたね。え？って思うじゃないですか。ビジネスホテルでいいの？と思って。で、詳しく話を聞くと、お家にはそんなに滞在したくないって言うんですよ。滞在？もう寝るだけみたいにしたいって言ってて。で、なんでかって言ったら、もう外に興味がある。もう常にこうお出かけして行動力がある人だったんですね。なので、旅行行ったりとか、自分の趣味だったりとか、次、自分がやりたいキャリアだったりとか、とにかく、ビジネスホテルって、本当に何でも便利じゃないですか。揃ってはいる。揃ってはいるけれど、余計なものは置いてなくて、で、寝て、すぐ出られるっていう、こう利便性の高さというか、だから長居はしづらいなっていう点、だからそれこそお風呂とかもシャワーだけでいいですみたいな、そういう人が過去にいらっしゃいましたね。と思って、すごいって思いますよね。で、そう、一つの部屋なので、お風呂とかでいいんですよ。お風呂とかだったら、例えばヒノキのお風呂がいいわね、とか、猫足バスタブがいいわね、とか。それこそもうシャワーだけでいいわっていう人もいると思うし、あと寝室とかもね、いいと思いますね。どんな寝室がいいかな、もうクイーンサイズのベッドがいいですとか、もう一人で、でかいベッド使いたいですっていう人もいるだろうし、私の友達が前に言ってたのが、もう寝室は何にも置きたくないって言ってたね。何にも置きたくないんですって。本当に何も置きたくない。もうベッドと、だから ベッドだけみたいな。枕、シーツ、掛け布団みたいな。もうそれだけ。壁紙とかも本当にシンプルにしたいし、だからそれこそマインドフルネスな状態にできる、何にも情報がない空間にしたいとかって言ってましたね。で、理想のお部屋は本当は全部細かく詳細に考えていただきたいなとは思うんですけれど、30分のワークショップなので、ここはもう本当にパッパッと決めていこうかなと思います。で、もう一個ね、これ質問したいんですよね。いけるかな、今私こんなに喋っちゃって24分だからいけるような気もする。続いての質問、片付けが終わったお部屋で何をしますか。これ私さっき資料作った時に全然違う文言で書いてる気がする。片付けが終わったら何をしますかになってますね。片付けが終わった部屋で何をしますか。 片付けが終わった部屋での方がいい気がするな。片付けが終わった部屋で何をしますか？これにします。あ、消えちゃった。どこ行った？私の資料。これクロードでしょ、これズームでしょ。え、どこ行った？キーノートだっけ。あ、出てきた。はい、これゴールじゃないですか。片付けが終わった部屋で何をするか。例えば朝ごはん、もう早く朝起きて自分で豪華な朝食を作りたいですっていう人もいるでしょ。もしくはもうパッパとね、もうコーヒーだけ飲んで仕事にもう行きたいんですっていう人もいるかもしれないですし、あ、乾燥機終わった。乾燥機終わるとね、可愛い音が鳴るんですよ。なるかな。で、片付け。で、乾燥機が終わったので、あの機械音が終わりましたね、ようやく。片付けが完璧にですよ、終わった場合に、ちょっと待って、ノイズ入っちゃってる。片付けが終わった場合、あとに何をしたいか。さっきは、じゃあヒノキのお風呂がいいわとかってね、想像してもらったんですけれど、じゃあそのヒノキのお風呂で何したいですかっていうね。なんでそれじゃなきゃいけないのっていう、その理由を深掘りしていきたいなっていうところですね。その家族とゆっくり過ごしたいっていう人もいるだろうし、じゃあ私アラチェの場合はコーヒーが飲みたい。コーヒーなんてね、その簡単に飲めるじゃんって思うかもしれないんですけど、いやいや、完璧にお片付けが終わった、もう超おしゃれな映えるカフェみたいな。ところで自分でコーヒー焙煎しちゃってね、でガリガリガリガリコーヒーミルで粉にして入れたい。で、入れたコーヒーをゆっくり飲んで、はぁーってしたい。もういつもはもう仕事の前にコーヒーを入れるんで、もうどうしてもバターつくんですよね。コーヒー入れるじゃないですか。あ、美味しいってなるんだけれど、あ、もう仕事の準備しなきゃみたいな。片付け終わってるのにね。だからそれこそ時間も整えていかなきゃななんて最近は思うんですけれど。皆さんはいかがですか？お料理が趣味だから、お片付けがもう完璧に終わったら、広いキッチンで、掃除もしやすくて、管理もしやすくて、もっと、その、調味料買っちゃおうかなとか、ありますよね。例えば、なんだろう、ピザ作るとしても、やっぱり掃除大変なんですよ。私も飲食店で7年働いてたんで、もうピザとか作ったことあるんですけど、生地を作るの大変で、何が大変かって言ったら、そのスペースよね。スペースの確保と、あとお掃除が大変なんですよ。その作ること自体はそんなに難しくないんですよ。小麦粉混ぜてイーストとね。で、まあ、イーストじゃない人もいるかもしれないけど、発酵させて、で、生地伸ばして、ペッペッペッペッってやっていけばいいので、 作ること自体はそんな難しくないんですけど、やっぱりピザってなるとこう大きいので、テーブルもね広いスペースが必要。伸ばすってなったらこの、綿棒っていうのかな、伸ばす棒、あれ結構大きいんで場所が必要じゃないですか。で粉物なので、そのまあテーブル中粉まみれになるわけですよ。これはね、片付いてる家じゃないとできないです、さすがにって思いますよ。なので、その完璧に片付けが終わったら、もう趣味のお料理もっとやりたいわっていう人もいるだろうし、私の過去のお客様だったら、着物がもうね、でも彼女は片付けの時には着物そんな持ってなかったんですよ。浴衣一着と着物一着持ってたか持ってないかくらいの量だったんですけど、なんか片付け終わって着物を置くスペースができたから、あの着物始めましたとかって言ってましたね。まあ、着物始めるって言ってもそんな高い着物を買うとかじゃなくって、知り合いの人から着物をもらうとか、そういうとこからスタートだったみたいですけれど、おかげでその着物置く場所取るんですよね、あれね。いろいろ小物とかもありますし、他にもやっぱり着るスペース必要じゃないですか。着替えのスペースっていうのかな、その T シャツ着てズボン履いて終わりじゃなくて、なんていうかな、その着物用のハンガーが必要だったりする、まあ、しないかもしれないけれど、結構場所取ったりするから、なんかできるようになったとかってね、ちえちゃんのおかげとかってねそうお客様にね、なんて呼ばれてるかな、アラチェさんって呼ばれることが多いですけど、アラチェちゃん、ちえちゃん、アラキさんってあんま呼ばれないですね、私ねでも私自身もその辞任っていうのかな、荒木さんっていう思いがあんまりなくて、私の中で知恵って自分のことを思ってます。知恵、アラチェ、どっちかですかね。荒木です、はいってあんまりならないかな。全然話ずれましたねなんか面白いことに、まあ、アイルランドに11年前に住んでた時に、まあ、もちろん向こうではチエチエって呼ばれてたんですよ。なんかちょっとザーって音が入ってるな。ノイズが治ったか、あ、治ってないな、やっぱりこのね原因これだと思うんだよね。ちょっとどうだろう、原因、あ、ダメだね、あれかな、もうコードが悪いのかな、やっぱり。ちょっと待って、まあ いや、このまま続けます。で、日本に帰ってきて飲食店で働いてたんですけど、なんかアメリカンレストランで働いてたんですが、そこは名字で名前を呼ぶことがなくて、みんな全員そのおじさんもおじさんとか言って、みんな下の名前で呼び合ってましたね。で、私はその当時飲食店アメリカンレストランでアラチェアラチェって呼ばれてたので、そこでもアラチェって呼ばれてたんですけど、だからなんかもうずっと荒木さんのイメージはないね。なんでこんな話をしてるんでしたっけ、全然関係ないよね片付けが終わった部屋で何がしたいですか。 こで理想を考えていただいて、ゴールを決めていただく。これが重要ですよと。で、ここで決めたゴールに向かってお片付けをしていきましょう。なので、その物をお片付けする際に、グレーゾーンのものっていうのが必ず現れます。まだ使えるけど捨てるのもったいないよね。とか、いやこれ好きなんだけれどずっと使ってないんだよねとか、とにかくその残すべきなのか捨てるべきなのか判断ができないグレーゾーンのものっていうのが必ず現れるんですよ。その際に今考えていただいたその理想の暮らし、理想のお部屋、ここに当てはめるとそのグレーゾーンのものが急にグレーじゃなくなることがあるので、ちょっとやってみてほしいです。で、例えばじゃあ先ほどの私のお客様の場合はビジネスホテルみたいなお部屋に住みたいんですよねって言ってたと。で、その方がいや使えるけどもったいないよねっていうものがあったとしたら、じゃあそのビジネスホテルに使えるけどもったいないっていうものは置いておくべきだと思いますかっていう、そこが軸になってくるじゃないですか。って考えた時に、やっぱりビジネスホテルなので必要なものだけが揃っている状態で、不要なものは不要な情報とか不要なものは一切なくて、まあ、とにかく便利であることが大事ですよね。と答え見えてくるんですよ。で、続いて、ここからが長いんだよね。私のパートになってくるんだけど、これ減らしたい。減らしてもう一個質問にしたいかな。私たちが捨てられない二つの理由。なぜ私たちは物を手放せないのか、その理由を深く掘り下げていくと、原因は過去への執着、もしくは未来への不安のたった2つなのです。その結果、私たちは不必要な所有物の数が増え、物理的にも精神的にも余分なものに埋もれてしまいます。私たちが生きてるのは今なので、過去のものとか未来のためのものばかりを残しておくと、大事な今がこうどんどん生きづらくなってしまうんですよね。でも過去も未来も実はこの今の積み重ねなので、今を大事にしてあげることが大事にしてあげることが大事かなって考えます。はい。例えばじゃあトイレットペーパーがね、買えなくなったらどうしようと思って、トイレットペーパーのストックをこれでもかってね用意してしまうと、トイレットペーパー結構かさばるんですよ。ね、セールの時にまとめて買ったりとかしちゃって意外と、あ、待って、こんなにあったっていう、物量的にね、まあ、家族のその人数とかにもよって全然違ってくるとは思うんですけれど、そのせいでそのトイレットペーパーのストックが収納スペースを圧迫して、何そのクローゼットからお洋服がはみ出てますとか、床に物が散乱してますみたいな、そういう状態になってしまうと、 構いよいよ行きづらいですよね。これいらないかも、このページ。ときめくものから選びましょうっていうページをが次になってるんだけど、これいらない気がする。なんか冒頭似てるようなことを説明してる。ときめくものを残しましょうって言ってるから、これいらないな。その片付けってついね、捨てるものを選んじゃいますよね。で、捨てるものを選ぶっていうのは負の感情なんですよ。ネガティブ、すごく。物のダメな点を見るんですよ。あ、これはサイズが合わなくなってきたんだよねとか、これセールで買ったんだけれどちょっと色が似合わなかったお洋服なんですとか、これ壊れてるんだけど直そうと思って直してないんですとかなんかそのダメな自分が映し出されたりとか、その失敗しちゃったこととか、お買い物なんかでね、あんまり楽しくないんですよ。そうじゃなくて、そのご自身が持ってるお洋服の中で一番可愛いのどれですか、まあ、一番はね、なかなかこうおつつけがたい人もいるかもしれないですけど、そのトップ5に入る服はどれですか。でこうすると楽しいんですよ、途端に。え、このお洋服はこうこうこうで、ああで、これめっちゃ好きなんですよ。聞いてください、この服って実はこうこうこうで。人ってやっぱり好きなものについて語る時間って楽しいので、お洋服に限らず全部なんですけれど、ぜひね、その楽しいことから選んでいきましょうよっていう。で、これ面白いのが、その好きなものから選んでいくじゃないですか。楽しいものから選んでいく。いや、ラチェさんこれ聞いてください、これ本当に良くて、ラチェさんも買った方がいいですよみたいなこうこうこうでってかね。で、これ全部やっていくんですよ、物に対して。そうすると不思議と、あ、このお洋服いらないですって気づけるんですよね。これ捨てるものから選んじゃうと気づけないんですよ。これやってみるとわかるんだけど、私の伝え方が下手すぎてあれなんですが、やっぱりこう好きなものから選んでいくので、自分が何にときめいて、そのどのくらいの熱量で語れるかっていうのがパーンとね、弾けてるんですよ、熱量高く。だけれど、そのある場所から途端に、いや、このお洋服はすっごい便利で、汚れてもすぐ洗えるし、だいたいいつも手前に置いてあるからつい着ちゃうんですよね。で、色も黒いから無難だし悪くない途端にその自分のトップ5のお洋服と比べて、あれ、これってときめかないっていうことなんだっていう気づきがあるんですよ。そうすると面白いもので、ご自身の身の回りにパーンとね、こう弾ける、これ英語でスパークジョイってね、こまりさん言ってるんですけど、身の回りのもの全部がスパークジョイだったらどうですか？楽しいと思いません？楽しいんですよ。もう見渡す限り好き好き好き好き好き好き好き好き好きってなるんですよこれやってみてほしい。本当にやってみたことない人多いと思うので、やってみてほしい、体感してほしいんです、これを。 で手放そうって思える。ということでこのページはいらないです。でもこれだと伝わってないよね。伝わってるのかこれは。理想の暮らしの正解はお一人お一人違うもの。自分らしいお部屋を作る、自分で作る、あなたにとってときめくものに囲まれた空間と時間、人生を自分で選んでいくことが大切。お片付けの方法を覚えることでお家、理想のお家をキープできます。このページもいらないよね。待って、ちょっと待って、これだと30分いかないし、ちょっと待って、ちょっと削りすぎた、削りすぎている。資料の片付けワークショップのひな型があるんですよ。あ、これだ、ひな型。ちょっとね、削りすぎましたね。もう一個くらい伝えられるけど、もう一個でしかないっていう感じかな。難しいね。何を伝えたらいいかな。本当は今回のワークショップのイメージとしては、もう本当にお片付けの基本中の基本、一番大切なところだけを伝えたいなって思っていて、このこんまりメソッドワークショップでね、本当は2時間のワークがあるんですけど、これは本当にこの2時間は本当に基礎しか言ってないから、応用編とかなくて、本当は削りたくないんですよ、全部を。全部削りたくない。例えばお掃除とお片付けの違いはこうこうこうですよ、なんとなく頭で知ってるようだけれど、改めて説明を受けると、あ、そっかと、あ、じゃあ混ぜてやったらダメなんだ、あ、それで私いつも失敗してたのかってね。あ、じゃあこれ伝える、やっぱり。もっと大事なこと伝えたいんだよな。でこんまりさんの片付け5つのステップってね、あるんですよ。1,2,3,4,5、この順番でやりましょうね。まずは理想の暮らし考えようってね、今日もお伝えしましたけど、でその次に物別で片付けてくださいね。ついつい部屋別で片付けるじゃないですか。キッチンやって、お風呂場やって、で玄関やって。違うんですよ、そうじゃなくて、家中のお洋服をまずやって、家中の本を次にやって。でもこれ説明すると長くなるんですよ、この5つのステップは。だから削ります。伝えたいけど、 これかな伝えるとしたらって思ったのが、基本の片付けの順番、お片付けには順番があるんですよ。どういうことってね、思うかもしれないんですが、要するに、筋トレと同じです。筋肉を作らないと重たいものは持ち上がらないんですよ。まずは最初、本当にファーストステップとして難易度の低いものから手をつけて、徐々にレベルを高めていく必要があるんですね。何でもそうじゃないですか。もうお勉強も運動もお仕事も何でもそうなんですけど、ついね、片付けってなると急に難易度の高い、例えば写真とかやり始めちゃうんですよ。そんなの無理に決まってるよね。なのに、そのお片付けって誰も学んできてないので、何が難易度の低いものなのかとか、そのこれは難しいんだっていうふうに知らないじゃないですか。で、こんまりメソッドでは、この5つの順番があるんですけれど、まずお洋服。お洋服っていうのは、まあ、ありとあらゆるお洋服です。パジャマとかも含めます。パジャマとか下着とか、あとはあれだ、帽子、ベルト、マフラー、靴、ですね。アクセサリーはちょっと違うんですよ。アクセサリーここに入れちゃってもいいけど、とにかくご自身が難易度が一番低いなって思うものを一番最初に持ってくるべき。で、お洋服っていうのは必ず全員持ってるものだし、必ず全員毎日使うんですよ。日々鏡の前でお洋服合わせたりとかするんですよ。一方で小物ってなってくると、例えば年に1回しか使わないものがあったりするじゃないですか。例えば、なんだろう、おせち作る時に使うお重っていうのかなとか、季節のものね、クリスマス、ハロウィン、飾り付けのために使いますとか、年一しか使わなかったりとか、なんなら数年に一回しか出番がないようなものがあったりとかもするんですね。そういったものと毎日着てる、毎日顔を鏡に合わせて着てるお洋服と比べると、もう明らかなんですよ、その差が。ただ、今日は30分っていう縛りがないから詳しく喋っちゃってますけど、気をつけていただきたいのが、お洋服の難易度高い人もいるんです。例えば、じゃあアパレルショップで働いてるんですとかってなると、もう話は違ってくる。思い入れが強かったりとか、そもそもお仕事とプライベートなんかもうごちゃついているとか、絡み合ってるっていうのかな、その考えるのが大変なもの、これは難易度が高いものなので、そのこんまりさんがお洋服難易度低いですよって言ったところで、例外の人もいるっていうことをちょっと頭の片隅に入れておいてほしいかなと思いますね。で、続いて本です。 本っていうのは、まあ、本を形をしているものすべてのことなんですけど、例えば漫画もそうだし雑誌もそうだし、絵本、レシピ本、楽譜、教科書、もちろん小説とかビジネス書とかそういったものも本です。本の形をしているものすべてが本、このカテゴリーに入ってきます。2番目に片付けましょう。で、次3つ目の順番が書類です。書類は紙切れのことですね。本じゃなくて紙切れの方です。ペラペラペラのやつもういろんな書類ありますよね。契約書、証書、学校に提出しなきゃいけない、会社に提出しなきゃいけない書類、セミナーとかワークショップに参加した時にもらって帰ってきた書類、あとチラシなんかもね、この辺に入ってくると思うし、なんだろう、他には、まあ、支払いしなければならない書類、あと面白いのが年賀状もここの書類に含めましょうってこんまりさん言ってますね。年賀状、はい、で4つ目、順番4つ目、これねちょっと難しいんですけど、小物小物って何って思うじゃないですか。小物説明するの大変なので飛ばすんですが最後難易度マックスの5つ目から説明していいですか。難易度マックスの5つ目ってもう皆さん想像通り思い出の品です。さっきもちらっとお話ししましたけれど、写真、写真なんかね、その片付け初心者が手をつけたらもう一生片付かないんですけれど、なんでかって言ったらもう一枚ずつね見入っちゃって、あの時こんなことあったのよ、見て見てこれ、あそうだそうだそうだよね、あでこうで、気がついたら日が暮れてるんですよ手紙とかいただき物とか、まあ、その他にも、まあ、特に思い入れの強いもの、思い出が残っているものが難易度マックスの最後に手をつけるべきものたちです。で難易度4番目ね、ちょっとさっき飛ばしちゃったんだけれど、なんでかっていうと、今説明した本、お洋服、本、書類、思い出品以外のものが全部この小物に入ってくるんですよだから小物って非常に多いっていうのがわかると思います。例えばキッチン周りのもの、冷蔵庫の中身のもの全部そうだし、食器とか家電とかも小物、その他にもお化粧品とかアクセサリーとか、あとは趣味のもの、趣味ってね本当に多岐にわたるので数えきれないですね。カメラが好き、文房具が好き、腕時計が趣味とかね、あとお風呂関係のものとかも全部小物ですよね。スキンケア用品とか、まあ、とにかく小物は多いんですけれど、まあ、その小物の中でもカテゴリーごとにお片付けをしてほしくって、で例えば文房具片付けますってなったら、もう家中の文房具を片っ端からかき集めてほしいんです。その引き出しごととかじゃないんですよ。その引き出しのね一番上だけ片付けようとか、そんなことしてたらダメです。 なんでかっていうと、理由がちゃんと明確にあって、じゃあお家の中に一体全体何本の黒いボールペンがありますか。これちゃんと把握できてる人、今日の放送を聞いてる中で何人いるでしょうか。私も片付けが終わる前、もう5、6年前になりますけれど、6年 ?7 年前、え、そんな経つのか。わからなかったですもんね。何本ボールペン持ってるんだろうって。で、そのボールペン探しの旅が始まったんですよ。当時シェアハウスに住んでたので、別に自分の部屋の中だけですよ。そのキッチンとか、共有スペースに自分のものって基本的に置いてないので、自分の部屋の中だけでボールペン探しをしてたんですよ。10本ありましたよね。嘘でしょってびっくりした。もう腕、だって右手と左手でしかないじゃないですか。で、黒のボールペンをその両手で同時に使うなんてありえないんで、基本的に1本あれば十分じゃないですか。10本もあると思って衝撃的でしたね。そう、カバンの中にも入ってたし、引き出しの中にも入ってたし、あとペン立てにも何本か入ってて、かき集めたら10本もあって、なんかボールペンとかもついつい可愛くて買っちゃってたんですよ。いらないやと思って。なんでこういうこと起こるんですよ。その乾電池があっちこっちから見つかるとか起こるので、そのカテゴリーごとに分けて片付けるっていう、このこんまりさんのお片付けの方法は結構役に立つと思うんで、ちょっと騙されたと思って、その引き出しごとに片付けるんじゃなくて、物ごと、物ごとに分けて、難易度の低いものから。で、難易度の低いものからってね、じゃあどうやって選べばいいか分かりませんってなるかもしれないですけど、そんなのはもうご自身の価値観でいいんですよ。こんまりさん教えてって思うかもしれないですけれど、こんまりさんだって分からないですよ。その人によってはお洋服が難易度高いっていう人もいます。人によっては本が難易度高いっていう人います。それこそこんまりさん、池上彰さんとねコラボで本を出版してるんですけれど、池上彰さんのお家はもう本当に本だらけらしくてすごいんですって。その本の中に書いてあった、ものすごい量の本がある。多分その池上彰さんがお片付けをする際には本は難易度が高いんじゃないかなって思いますね。でご自身でも本を書かれてるだろうし、普通の人がただ集めてる本の価値観とは違うと思うんですよ。なのでご自身が、いやこれは簡単そうだなって思えるもの、特にいやお料理興味ないんだよねっていう人だったら、じゃあキッチンから片付けましょうか。ってなるわけですよ。はい。とにかく思い入れが強いものとか、ご自身の価値観でいいので、難易度低そうだなって思うものから筋トレしていただいて、で、お片付けの筋肉がもうモリモリになってから最大難易度の写真とか手紙とか思い出品に手をつけていただきたいなと思います。 これが正解か。これで30分かな。もし時間が余ったら質問タイムにするっていう感じですかね。全13ページ。超ミニミニワークショップですね。本当は資料を作ってお渡ししたいなって思ってたんですけれど、これ短すぎて資料も何もないですよね。作ってもいいけど、なんかこのワークショップとは別に、ワークショップ以外の時間で違うことをやろうとしていて、それは資料作ったんですよ。この中の5つの質問の中でちょっと5分間だけ一緒に考えてみませんか、一つだけ5分間考えてみませんかっていう資料を作ったんですね。で、5つの質問の中からもうお客様が直感でこれっていうのを選んでもらって語っていただくんですよ。例えばそれこそ、片付けが終わったら何をしたいですかとか、今日の持ってるもので一番好きなものはどれですか、ご自身の所持品の中で一番古いものは何ですか、この5つの質問の中で1つだけちょっと私が深掘りするのでお話ししましょうよっていうワークを用意していて、その質問シートっていうのをね、お一人1枚持って帰っていただいて、下の方にメモの欄を作ったのでそこに書き込んでもらって、あ、私ってこういう傾向があるんだなっていうのに気づいてほしいなと思ったんですよね。で、その書類をお渡しするとして、でもこのワークショップとは内容が別物だから、やっぱりワークショップの資料も作らなきゃいけないのか、大変ですね、イベントってえ、私今までその片付けのワークショップとか開催したことがあったんですけれど、片付けワークショップじゃなくて、例えばマルシェとかね、そのこんまり仲間でも、そのなんだろう、マルシェって私もあんまり知らなかったんですけど、自分のブース一角だけ借りて、でそこで商品を売ることができるイベントがあるんですって。で、だからそういうのってそのフリーマーケットみたいなイメージだったんですけど、その物を売るだけじゃなくて、片付けワークショップとか、なんだろう、ちょっと片付け相談会とか、そういうこともできるんですね。で、こんまり仲間でやってる人が結構いるんですよ。知らなかったと思って。で、その片付けのマルシェに出店しているこんまり仲間から、こういろんな情報を得てですね、あ、じゃあこれってもしかしたら文化祭で役に立つかもとか。本当みんないろいろ考えてますね。すごい。で、そう、せっかくその自分のブースをね、いただいたから、そこで売り上げを上げようとか思ってないです。思ってない。本当に。 今回文化祭だし、会社のね。で、別に、その、お客さんを、新たな新規のお客さんを見つけなきゃとか思ってないし、一切。だけれど、その、来てくれた人には、無料のイベントだとしても、ある程度満足して帰っていただきたいじゃないですか。ね。で、通常マルシェとか出店するってなるとやっぱり出店費がかかったりするけど、今回は別にかからないんでいいんですよ。そんな本当に次につなげようとか、本当は次につながった方が、せっかくね片付けに興味を持ってくれたので、それをその熱量をときめく人生までつなげてほしいと思うんで、次につながってほしいなとは思いつつも、ぜひね満足して帰ってきていただきたいなって思うんで、なんかやっぱり紙一枚でも持って帰ってもらおうかなっていう感じだけど、紙をそのあんまりお渡ししすぎると、それこそ片付けのねレッスン、片付けのコンサルタントなのにいらん書類が増えたとかってね思われたら嫌じゃないですか。それこそ皆様ポストにねチラシが入ってくると思うんですけれど、チラシっていうのはもうお家の中で唯一と言っていいほど勝手に侵入してくるんですよ基本的にお家の中に侵入していいのだっていうかするのはご自身で持ち込んだものだけじゃないですか。どこからか買うか誰かからもらってご自身が物をお家の中に入れる、なんだけれど、チラシはその例外で勝手にポストに入ってるんですよ。勝手にやってくるっていう厄介者なんですね。勝手にやってくるのに捨てなきゃいけないっていう手間がかかるっていう謎のものなんですけど、片付けのワークショップをしてもうあれもこれもとねチラシみたいに配りまくるっていうのはちょっとあれかな。だから最低1枚お渡しするとしても、いやーじゃあもうしょうがない、資料作るか。いや作らなきゃいけないもの結構あるよまあ、片付けワークショップはこれで完成したことにして、あれ？これって、おお、そうきたか。まあ、いっか。ページ増やそう。 この片付けの卒業っていうページで終わりにしたいなと思います。なんか終わり方が変なので、これさ、これを入れればこれさえあればって感じですかね。片付けの卒業とは何ぞやって思いません？片付けに卒業があるんだってね、そもそも思う人もいるかもしれないんですが、その片付けって何をもって終わりだと思いますっていう話なんですよ。ちょっと待って、これ行間隔空けようか。これがこうだ。中央図。これ、あ、片付けの終わりとは何かっていうのを話して、このワークショップを終わらせようと思います。はい。すべてのものに定位置が決まっている、すべてのものが大好きという状態が片付けの終了です。一つ残らず定位置があるんですよ。一つも残らず大好き、これどっちかが欠けててもダメなんですね。全部大好きなものばっかりなんだけれど、クローゼットからはみ出しちゃってますとかはダメなんですよ。その大好きなものの中でも優先順位決めて、ちゃんと定位置に戻す。お部屋っていうのは有限ですから、そこにちゃんと収まってるかどうかっていうのが大事ですね。もう眠くなってきちゃった。明日仕事なんですよね、日曜日だけど。なんかすっかりその文化祭をやるっていうことを忘れてて、仕事をどんどん入れていてびっくりします、自分でもえ、こんなん終わんのって思いますよね。終わらせるしかない。よし、これを30分でできるか、今度リハーサル収録やります。では皆様、私のお仕事にお付き合いいただきありがとうございました。1時間20分、あ、でも1時間20分で資料が完成したって思ったら素晴らしいと思います。はい、待って、この字でかすぎる、やだ。そうなのよ。もうね、で、字がでかすぎるの嫌い、太すぎるの嫌いっていうのかな。ね、なんか片付けのセミナーなのに、その資料がごちゃついてるっていうのは一番嫌なんですよ。すっきりしててほしいんですね。なので、なるべく色使いもそのカラフルに使うんじゃなくって統一させて、で文字もシンプル、少なくする、うん、漢字がいっぱいこうあるとごちゃごちゃして見えるというか、ひらがなだったら柔らかく見えるし、カタカナだったら すっきりスタイリッシュに見えますよね。文字を減らして色味も抑えてすっきり見やすく、お、さすが片付けってね思ってもらいたいですよね。このちこんまりさんの写真がでかすぎる、主張しすぎるって言ったらいいのかな。これあれか、私とこんまりさんの写真入れといた方がいいですかね。ツーショットをね何回か撮ってるんですけど、いい写真あんまないんですよね、それが。なんかもう3年前の写真になっちゃって、私当時金髪だったんで金髪の写真しかないんですよ。今黒髪だからな、ちょっと印象違うんですよね。それだけがちょっと残念。入れとくか、どこ、どっかってどこ。いや、この金髪の私の写真いらないよね。あ、待って、ミスった。うん、これはなんか別の資料に載せとこう。なんかそのこんまりさんの旦那さんのたくみさんとはもっと写真撮ってて、黒髪のツーショットあるのになぜ。なんかまあいいや、終わりにしよう。これもうね、延々とやってられる。それこそ終わりがないですね、これはね。うん。あとだいぶパソコンの中が散らかってきたんで、これも片付けないとって感じですかね。うん、なんだこのスクリーンショット。あ、そういうことか、ここに入っちゃってんのか。ふん、オッケー。とりあえず今日は以上です。皆様お付き合いいただきありがとうございました。ちょっとしばらく新規の片付けレッスンの募集をストップしました。あのこんまりメディアの公式ホームページの方からもお申し込みができないようにちょっと設定を変えてしまって、ただあのワークショップとかコーチングに関しては、あ、コーチングもできるかな、ワークショップについては引き続き募集しておりますので、あの今日ねのワークショップの30分の資料を作りましたけれど、ちょっとこんまりメソッドワークショップ私も受けてみたいっていうふうに思ってる方いらっしゃったら、ぜひあのこんまりメディアジャパンのリンクを貼っときますので、そちらからお問い合わせできます。お気軽にお声掛けください。ちょっとしばらくストップかなとは思ってるんですけれど、 今日の放送が良かったっていう方は絶対にいいねボタンお願いします。あとはも私も眠くて頭回らなくなってきて、今日もお付き合いいただきありがとうございました。今日のこの後もハピネスを選んでお過ごしください。アラチェでした。バイバーイ。